タカです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオを始めていきましょう。
はい、
この番組では、パーソナリティのタカと南沢が、世界と心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。
はい、
今週は心理学パートです。南沢お願いします。
はい、前回に引き続き災害心理学なんですけれども、
はい、
災害心理学もね、もう締めていこうと思うので、ここで、まあ、災害の流れをね、もう一回追っていこうと思うんだけど、もう一回追っていこうと思うんだけど、災害が起きました、
はい、
みんなパニックになります、
うん、
で正常バイアスやら何やら働きます、
うん、
働いた後にどうなるかって言ったら、前回話したような、
うん、
社会的欲求を満たしていくっていう動きが起きます、
うん、
でその後何が起きるかっていうと、みんな忘れます。
そうね、
起きた災害のことを、
うん、
で忘れた頃にもう一回災害がやってきて同じことを繰り返すというのが流れになってくる、
うん、はい、
で、まあ、ここまで語ったのは起きた時の人の心のパニックだったりとか、
うん、
起きた時にみんな正常バイアス働いてうんぬん、逃げ遅れてうんぬん、
うん、
でそこからちょっと一段落ついて、前回話したその騒動だったりとか、
うん、
デマが拡散してしまう、なんでやみたいな話、
うん、
で今回はそこからさらに一個次行って、
うん、
なんでみんな忘れるのって話ですね。
なるほど。
災害の時になんでみんな忘れてしまうのか、
はいはい、
で忘れた頃にもう一回災害やってきてっていうのを繰り返す、なんで繰り返しちゃうのか、
はいはい、
っていうところを話して災害心理学を締めていこうかなと、
うん、感覚的には分かるんだよねもうね
はい。で、まず仮定仮説ですね、
うん、
災害心理学の上で その災害が起きて忘れる時の仮定 あの仮の仮説ね、
うん、
仮説としてまず最初にみんなが言ってたのは、まあ、災害を語るべき人が亡くなってしまったりとか、
うん、はい、
災害を語るべき人が、まあ、PTSD とか、ね、ストレスとかから喋りたくない、
うん、
で伝えることを忘れていくというか、伝えていくことを怠ったりすると、被害に遭ってない人はそのこと知らないからさ、
うん、
知らないからそもそも知る由もない、
うん、
だから結局忘れられていくというか、社会的には忘れられていく、
うんうんうん、
個々人としてはそもそも知らないみたいな、
はいはい、
っていう流れがあるんじゃないかっていうのがまず一説、
はい、
で、まあ、もう一説としては、みんな興味がなくなっていく、
うん、
その当時のことを知ってる人、例えば俺たちで言うと、東日本大震災とかは経験をしているわけですよ、
はいはい、
でももう興味ないじゃない、
うん、
興味ないじゃないと、興味ない人が多いじゃない、
うん、
他に興味が増えてくるとね、うん、で忘れていくの、
はい、
どっちかなんだろうみたいなのがね、仮説としてございますと、
はい、
じゃあちょっと一個一個見ていこうと、
はい、
いうわけですよ。でまず一つ目、語るべき人は語らずに、知らない世代が増えていくというお話、まあ、戦争とかねよくありがち、
うんうんうん、
なところですけど、これに関して言うと、こと災害において、ね、自然災害においてですね、
うん、
戦争とかの人災じゃなくて自然災害において、
うん、
で言うと、意外とねその PTSD で語ることをしないみたいな人、
うん、
っていうのは多くない、
うん、
っていうのが、まあ、研究のデータでございます。
結構語ると、
語ると、
うん、
っていうのも、まあ、これ本当に最初の方に話したけど、語ることによって和らぐ人っていうのは一定数いる、
うんうんうん、
っていうところもあって、語る人ってのは減ってない、
うん、
でもって語る人が減ってないのに、なんでじゃ あ忘れていくとか知らない人がいるんだっていう話になっていくと、取り上げる人がいないっていうのと、聞きに来る人がいないとそもそも語ることがない、
うん、
なので、まあ、結局はメディアとか含めて、
うん、
やっぱり2番目の興味関心が薄れていくってところに紐づいてくるんじゃないかってお話ですね、
うんうん、
結構その何その頃の経験をお話しくださいって言って断る人っていないらしいですよ、
うん、
みんな快く受け入れてくれる、
はいはい、
あの頃のことを思い出してくださいっていう話なのに、じゃあ結局興味関心が薄れていくからじゃないと、
うんうん、
じゃあ興味関心のところ見ていきましょうっていう話になってます、
はい、
で興味関心のところを見ていくと、まず一つとして、これもまたターニングターニングの話になってくるんだけど、
うん、
東日本大震災を例に挙げてみましょうと、
はい、
地震起きました、
うん、
起きたタイミングっていうのはもう報道すごい過熱していくわけですよ、
うん、
で、まあ、SNS とかも含めてだけど、みんながみんな興味関心あった、
うん、
時っていうのは、記事の数 とかその報道の数っていうのがもう本当にピークになっていきます、
うん、
でそのピークがどこでなくなるか、
はい、
どこをターニングに記述落ちていくかっていうと、地震の余震だったりの被害が少なくなってきたところでまず第一段階で落ち着きます、
はい、
で落ち着いた後実際の地震とか津波 の被害が、まあ、なくなってくるわけじゃん、だんだんと、
はい、
なくなってきた後にもう一度第二ターニングとして復興がほぼほぼ完了した時、
うんうん、
に第二タームで、またガクッと落ちる、
はいはい、
で第三タームとして、その現地に住んでた人が元通りの生活を営むようになる、
はいはい、
っていうタームになるともうほとんどの、報道だったりとか記事とかがなくなっていくっていう、
うんうん、
この3段階に分かれて報道がなくなっていくしみんな、興味がなくなっていくと、
はい、
いうわけなんだけれどもそのターム、タームの人間の心理に注目していくと一つねキーワードというものがありまして、
うん、
落着というワードがございます。落ちるに着地の着なの一見落着の落着ですね、
はいはい、
この落着感っていうものが、このターム、タームで起こっていたと言われております。
なるほどね、タスク完了感あるよね。
そう、うん、まさしくまさしく、
はい、
終わったよねっていう感覚を与えてしまっていることが、
うんうん、
あの よくないって言い方するとあのいい面もあるんだであれだけど、
うんうんうんうん、
この落着感っていうワードが全て紐づいてくると、
はい、
まず地震起きました。もうとんでもない地震ととんでもない津波でした。でもその地震が収まったら一旦落着じゃん、
うんうん、
さらなる被害って、まあ、二次被害だって一次被害はもうない、
はい、
落着しました、
うん、
じゃあみんな落ち着いてきたから興味関心すれるし報道も下がると。で第2タームのところで言うとまあなんか1個また処理終わったじゃない、
はい、
でその処理が終わるとあ終わった終わったと、
はい、
で一定数の人は興味なくなってくる、
はい、
で第3タームで第3タームに残ってる人っていうのはじゃあ現地の 人たち大丈夫かなとかさ、
はい、
みんな元通り生活できてるのかなっていうのを心配してた人たちもあ元通りになったんだ、
うん、
あじゃあ落着落着と、
うん
いうところで落ち着くと。じゃあもうそこから先知りたい人っていないじゃん、
うん、
いないじゃないって言うと言い方はあれだけど、
うん、
地震の被害が終わり、まあ、東日本大震災で例えると例えば放射線の被害が終わり、
はい、
現地に人たちが戻ってきましたとなったら、
うん、
そこから先を知りたい人ってあんまりいない、
うん、
過去を知りたい人はいるかもしれないけどそこから先その人たちがどういう生活を営んでたのかっていうのは気にする人はあんまりいなくなってくる、
はい、
っていうこの落着感が非常によろしくないというかあの忘れ去られる原因になっているんじゃないかっていうのが上がってますと。
マイナスの文化祭の終わりだよね。
マイナスのね終わったー
いやなんかさ文化祭終わった後さ、
うん、
次の平日誰も話さなくない
あ文化祭のことを、
うん、高野祭では話すんだけど、
うんうんうんうん、
その次の日夜を明けた瞬間普通の生活になるよねみたいな。
そうです、
ね、忘れた
かった文化祭楽しかったよねみたいな話が、うん、高野祭までですね。
そうそうそうそう、うんそんな感じするんだよな、これも、
うん、っていうので、その落着感っていうワードが、うんまあ、一つの、キーワードになってきますと、
はい、
でこの落着感が何を生み出すかっていうと、風化っていう現象ですね、まあ、よく言うように、
うん、
風化していくみたいな、
はい、
この落着感が風化につながっていくわけなんですけども落着感って、まあ、要は一旦終わったよねってお話、
うん、
になると基本的な人間の心理としては過去のことになるわけなんでね現在進行形じゃなくて、
はい、
で、まあ特に被害が過酷だった人たちっていうのは過去のことを思い出したくないっていう人が一定数いるって話したじゃない、
うん、
話したくないみたいな、
うん、
人がいると当時感じ取った事実っていうのをだんだんと一般化していくというか慣らしていくことでストレスを緩和させようとする動きがありますと心理状態で、
うん、
昔めっちゃ辛かったって思うのってすごいストレス、
うん、
だけど昔あったことは辛かったけどまだ僕には耐えれたって思うとストレスが緩和されるって動きがあって、
うん、
人々の口々から語られることって昔のことになればなるほどあの伝わりづらくなってくる、
はい、
マイルドになってくって感じかな、
うんうんうん、
例えば東日本大震災でいうと地震の3日後に話してくださいって言うとすごいもう痛烈に こっちの気分にもダイレクトに伝わるような、辛さが伝わるようなね伝え方をしてくると。
ああ。
だけども3年後に話してくださいっていうとちょっとマイ、いかんせんマイルドになってしまうと、
うんうん、
これは心理的な防衛が働いてて、
うんうんうん、
昔のことを思い出してそう辛い思い出を話すのってね、やっぱり人間の心のどっかにストレスを抱える、
はい、
これは無意識的にね、なってしまうのでマイルドになってくると。で30年後にあの頃のことを思い出してくださいっていうとよりマイルドになってくるっていう傾向がございますと。
はいはい。
このマイルドさも、結局落着っていうところに紐づくんだけど、終わったことだから、マイルドになっちゃうっていうね。現在進行形で進んでいることだと、はい、リアルで、焦りを感じるような、言葉遣いだったりとかね、
うん、
態度だったりとか、
うん、
っていうのが示されるんだけど、終わったことに関しては安心感がある程度ある。
うん、
ってのもあって、逼迫感もちょっとなくなってくるしっていうので、だんだん、下がっていくと、風化していくんだよね。
はい。
この風化っていうのが、まあ、例えば今の小学生が東日本大震災のことあんまり知らないじゃない、
うん、
ニュースで聞いた程度みたいな、うん、人たちが当時そこの場にいなかったから、そんな悠長なこと言えるんだって思う人もいるかもしれないけど、当時いた人たちですら今となっては風化しちゃってる思い出が、
うんうん
うん、この風化っていうのはその人間の心理に落着感を与えてストレス軽減のためにこうだんだんとね、
うん、
思い出を前でにしていくからっていうことがありますと。
はい。
でこれがまあ巡り巡って風化していくわけですよ結局、
うんうん、
でその風化していった現状っていうのをちゃんと伝えようとすると、ね、もう一回災害が起きないと、
うん、
もう一回新しく掘り起こすことはできないと、
うん、
いうことがございます。でもってじゃあこの風化防いでいきましょう、落着感与えないようにしましょうっていう話かと思うと、それもまた話は違うと。
うん、わかるね、
うん、この風化とか落着って要は結局正常バイアスもそうだけど、
うん、
しないと嫌なこと蓄積するだけじゃないっていう、
うんうんうんうん、
嫌なこと蓄積し続けた人生っていうのは人間まあ嫌じゃない、それはそうしても嫌じゃない、
うん、そうだね、
うん、まあ、それこそ本当にもうなんかマクロな話とかミクロの話になるといじめられたとかさ、
あ、
いじめられて辛かったことをずっと覚えてるのって嫌じゃない、
そう
なんだ、今でも思い出せるように辛いっていうのはさ嫌じゃない、
うんうんうん、
ってなると風化させていくし、
うん、
話す時にも他人に僕はいじめられてたけどこうやって元気に過ごしてますって、
うん、
伝える時も、まあ、自然とマイルドになっちゃうじゃない、
うんうん、
ってのもあってこれはもう致し方ないこと、
うんうんうん、
になってくると。で特に現地でちゃんとそれを体験した人にとっては致し方ないこと、
う
ん、じゃあ我々にできることは何ですかと、
うん、
まあ我々にというか あんまり関係ない人たちがこれ風化をなるべく防いで後世に伝えていって、で次災害が起きた時にそれを生かす、
うん、
って時に何をすればいいかっていうと、落着感を与えないことなんですよ。まずは落着感を持たないこと、持たないというか薄めること、つまり現在進行形で何かが動いてればいいわけなんですよね、
うんうん、
ここで防災につながってくるわけです。
はいはい。
過去の糧を生かして、例えば東日本大震災の時の反省を生かすんだとすれば避難指示のところであったりとか、
はい、
あの時さ物流が滞ってしまったりしたわけじゃない、
うんうん、
じゃあ物流の流れっていうのを変えなきゃいけないっていう改善の動きを常にしてれば落着感ちょっと薄まるよねっていう、だって落ち着いてないんだもんっていうね、
うんうんうん、
でもって、避難勧告に関しても逐一改善していこうと、はい、一旦改善案1出してその1が解決したからはいおしまいじゃなくて、1は果たして正しいのかっていう議論を常にしていきましょうと、
うんうんうん、
でもって その辺の落着感っていうのを、まあ、これ本当現場対応の人たちね、
うん、
とかその我々が日頃の防災意識の話だけど、うん、中では落着感を持たないようにしようと、
うんうん、
これはまあ本当にあくまで被災してない人の話ですね。
はい。
東日本大震災、我々ストレスそんなに抱えましたか？
うんうん。
東京に住んでる人、大阪に住んでる人、そんなにじゃない。
うん。
そういう人こそ危機感を持っていきましょうと。
うんうん。
そういう人たちにとっては落着感なんていうのは甘えですよ。
うん。
だって落着もクソもだって、一回暴れてねえんだし、俺たち。
はいはい。
だから我々が、外にいる人たちが、 常に当事者意識を持って、
うん、
でもって、まだ震災続いているっていう意識を持っていかないといけませんよねっていうのが、まあ、今回のお話でした。でそれが積もり積もっていくと次起きた時、同じ震災が起きた時に忘れた頃にじゃなくて備えてたことが起きたになってきますよねっていうのが今回のお話と、その災害心理学で防災、どうやって災害が起きた時のパニックだったりとかパンデミックだったりとかを防いでいくかっていうお話でしたっていうところです。
なるほどね。
いうところになってます。でここまでで災害心理学が全て終了いたしました。
はい、
まあ大雑把な流れとしては本当に最初に言った通り、パニックに起きた時にまずどうするか備えておく、
うんうん、
でその後なんかみんな社会的要求を求めてさ、暴走しがちなのはどう抑えていくか、
はい、
で終わった後に落着してはいおしまいじゃなくて次につなげるためにどうするか、
はい、
っていうのはまあこれで一通り流れさらったかなって感じですね。
うんうんうん、いやー最後の防災意識ちょっと笑っちゃったよ僕は。いやモテねえだろうなと思って思った笑いだけどね。
無理だな
無理だな無理だな。いやこのさ落着感っていうものさ、
うん、
我々ほどモテないじゃん。我々というかその実際に受けた人がねそれは感じてほしい、
うん
けど我々こそ持っちゃうか、
持っちゃうね、
我々こそ持っちゃうよね、
はいおしまいってね、
そうはいおしまいすぐ思っちゃう、ね、
うん、
まあなんか自分がどう怒ってるもう大衆心理についても、うん、持つなよ持つなよって言われたとしてももうなんか普通になっちゃう感じが、うん、もう手に取るように回るというかさ、
うん、で現在進行形でコロナがそうだなと思った。
ああまあそりゃそうだな。
俺論文がその、うん、あだったからさ大震災だったから、例えばコロナが現在進行形そうじゃん、
うんうん、
コロナになりました、盛り上がりました、緊急事態宣言終わりました、うん、あ、なんか落着したなっつってさ、
うん、
で、5類移行しました、あ、もう終わったっしょみたいな、
もうあれ完全文化祭じゃん。完全に
終わったぜー、
そう、終わった感すごいよね。
うん、
俺さ、本当にねコロナ終わって、今見て店入るときに消毒してる人を見たことがない。
俺最近してるよ。
してる？
うん、まあ、最近してるのは、その最近最近心理学だった
けど。俺あれ好きだからやるんだけど、
はいはいはい、
気持ちいいしさ。
うん。
いやでも、すごい端の方に消毒液とかがあったりとかするのを見ると、うんうん、みんな落着してるなって思う。
だから空で置いてあるときあってさ。店員気にしてねえじゃんね。
いやまあまあそうなんだよね、だるいだけだしさ、
うん、
あ、ね、あれが別に誰かからもらえるわけでもないから、
うん、
しょうがないっちゃしょうがないんだけど、あれはね落着感今非常に感じてます。
そうだね、今結構感染症多いんじゃないかなと思うね、
うん、で今流行ってるんでしょ、また
流行ってる、インフルと一緒に流行ってる、
うん、結構周りでも今かかってる人って結構いる
けど、
でも何もないもんね、
うん
う
ん、
もう落着しちゃってんだもん、
うん、そうなんだ、言ったら終わりだから、
そうなんですねっていうなんか悲しいよね。
うん、うん、その落着感は、まあ、コロナに関してはちょっと難しい、被害者っていうのがさ、
はい、
定義が難しいからあれだけど、
うん、
我々もね被害者といえば被害者、
うん、
だからなんか難しいけど、本当にめちゃくちゃパニックるぐらい忙しかった人とか大変だった人じゃないじゃない、
うん、
だったらまあ俺たちが持つしかないよねっていうこの危機感とか現在進行形感っていうのは、
うんうんうんうん、
亡くなっちゃった人とかはね、それのコロナで親族が亡くなっちゃったみたいな人は、
うん、
落着してほしいなとも思うし、
はいはいはいはい、そうだね。あとさ、
うん、
マイルドになっていくって話あるじゃん、
うん、
ああでもそっか、いや実際に会った人はそうなのかな、誇張するケースもあるよなってちょっと思っちゃっただけなんだけど、
あー誇張はね、
いやちょっとなんか震災とはまた別の話で、その結構いじめとかもそうかもしれないし、まあ、もうちょっとライトなものがマイナスなこと話すときってさ、
うん、
誇張するケースも結構多いなって思ってなんとなく感じてたのよ、
うんうんうんうん、いや分かる分かる、俺も誇張するケース多いのかなと思ってるよりだったから、でもなんだろう、これは 本当に言葉にめちゃくちゃ気をつけて言うと、
うん、
命に別状がないやつだと誇張するケースが多いっていう話ではある、
うんうん、なんとなくそう感じたなんかそうだろうな、いやなんか震災のこと考えて、あ、違うかって思ったけど、
そう、
うん、
で、まあなんか命に別状がないって言い方すると、
うん、
ちょっとなんか分かりづらいかなと思うんだけど、分かりづらいとか分かりやすいけどさ、
うん、
なんか心理学的に言うと5段階欲求の1、2が脅かされた瞬間、
うんうんうんうん、
っていうのは誇張されにくい、
生存欲とかね、
そう
安全が脅かされた段階だとね、
うん、
あ、いやコロナとか誇張されやすくないってちょっと思ってたの、
うんうん、
俺がさ10年後20年後ってなった時にさ、あの時代やばかったよねって言っちゃいそうな気がする、うんう
ん、就職氷河期とかの時に就職氷河期世代とか、
うん、
あの頃の就職マジやばかったよっていうのとかも誇張されがちって話ね、
今あの頃ってそんなに大したことなかったよって思ってるけど、もう10年後20年後知らない人に話す時ウキウキで誇張しそうだもん、うん、なんか
でもそう、今回この研究対象がうん、大洪水と阪神・淡路大震災と東日本大震災の3つだったの、はい、
そうだね、う
ん、まあ命だよねっていう、やっぱり
そうね、う
ん、自然災害の規模がもう断地、
うん、そうだね、まあ地震が脅かされてるから、
そう、うん、
コロナだって、まあ、自分が身に染みてたらまた話は違うだろうし、うんうん、自分が命の危険を感じてたんだったらそのまま話したくないかもしれないと思うし、
うんうん、そこの辺はそう、俺たちの意識としては誇張しがちないっていうのはそこで差が出てくるポイント、
うん、
結局なんか言い方悪いけど、誇張して表現される時っていうのは言うほど辛くない時、
うん、
でマイルドに表現しているものは誇張に表さなきゃいけないものだったりするから、
はい
はいはい、その辺の齟齬起きてるよ。
なるほどね、人間ワンバランスの生き物だねマジで、
ね、
うん、
でもどっちにしても、どっちもなんか結構人間の心理って全部そうなんだけど、
うん、
正常に持ってきたいっていうか、
うん、
あの何、中間値を良しとするみたいな心理がやっぱりあって、
はいはいはい、
例えば人間の命に別状がない過去の悪いことって、今自分が不満を持ってることあるとするじゃない、
はい、
俺の年収がめっちゃ低いとか、
うん、
今生活めっちゃ苦しい、
うん、
何のせいだろう、過去にいじめられたせいだ、
はいはい、
は誇張されるけど、
うん、
されるけど、そこがまあ東日本大震災でめちゃくちゃ命の危険を脅かされたからだと思うと、
うん、
すごいストレスの逆に、
うんうんうん、
あの頃のことを思い出すと、もう死が目の前に迫ってるみたいな状況を思い出したくない、
はい、
じゃあ違うことに焦点当てようっていうのがまあ心理的なバイアスで、
うんうん、
なるべく平穏に保つみたいなね、
はいはい、
その逃げ先になりがち、ならながちみたいなのは起きちゃうんだよね、
うん、なるほどね、うん、なんかこう常々、ね、災害とかもそうだし、あれだけど、もう結局はさ、うん、言葉とかさ、
うん、
文字とかさ、
うん、
伝わんない、全ては伝わんないんだよねっていうのは感じるよね、
う
ん
う
ん、
それはもう間違いなくそう、
なんだっけな、言葉とかだと 40% ぐらいしか伝わんないって話があるわけでさ、うんうん、まあ、まさにだなって思うよね、
うん、
だからそれこそね、ちゃんと伝えてないっていうのもあるし、その話し手の、その心情から出る言葉だから、うんうん、まあ、100%、まあ、そもそも伝えようとしてないとかね、
口ぶりとか態度とかも関わってくるからね、
そうなんだよな、だからまあ映像ってのは重要、
うん、うん、まあそうだね、今記録できるっていうのはね、
うん、なんだろうね、うんうん、映像だから伝わるっていうのもあるし、うん、
特に当事者、その戦争の時の当事者とかも多分ちゃんと伝えてくれようとしてる、
うん、
してて、別になんか悪気があってさ、
うん、
語弊与えようと思ってなんか誇張したりとか、
うん、
逆に迷子にしようとしてるわけじゃなくて、その人の精神考えたらするべきっていう、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
ことを考えると誰が悪いのって話じゃないよねっていう、
そうなんだよね、うん、
メディアが悪いのかってんなことなくて、
うん、
伝え方の伝え不足なのかってんなこともなくて、
うんうん、
受け取る側がしっかりと、
うんうん、
そういうこともあるんだなって思っておかないと、
うんうん、
当事者意識って芽生えないよねっていう話だよね、
うんうんうんうん、なるほど、災害ね、
うん、むずいよね、
むずいっすね、
だ難しいし、でも実感はやっぱりあるよね、そのコロナもそうだけどさ、
うんうん、
やっぱ落ち着いた感あるもん俺も、
そうなんですよ、
だしこの前なんかさ、この前でもないけど最近さ、その放射線物質で水流流しますみたいな、
うん
うん、
処理水ね、
処理水、
うんうん、
あるじゃない、まだ言ってんのと思ったもんまだ原発の話してんのと思ったもん
なるほどね。はいはいはい。
でもそれ思ったってことは俺の中で一回落ち着いた話なんだ、
うんうん、
っていうのは如実じゃない。
はいはいはい。
俺の中では一旦もう東日本大震災が終わって、
うん、
終わったのにまだ話してんのっていうのがさ、
はい、
現れたわけだから心理的には良くないなと思ったよね。
いや、この段階になって俺はメディアは大事だなって思ってるのはあってさ、うん、その処理水の問題もあるし、
うん、
その処理 の, その土の話も出てたりとか、うん、そこから広げてたりとかするから、メディアは意外とこの段階になってちゃんと
再発されてくれる
続けようとしてくれてんだなっていうのは分かるから、うんうん、なんかね、その場のさ、そのコロナの最中の過剰じゃねえかっていうぐらいのさ、うんうん、メディア報道とかも感じたけど、いや今となっていやいやまだまだって言ってるメディアには感謝してる俺は、
うんうん
うん、そう、いやもしかしたら分かんない、視聴率とかあんま良くないかもしれないけど、うんうん、やってくれてるわけじゃん。
そうだね、
うん、だからそれはなんかね、今になって重要性をひしひしと感じる部分では、
うんうん、結局発信してる人よりもやっぱり受け手の方が良くない、
うん、
まあ災害心理学全般通して言えるかなって今の現状はね。
うんうんうんうん、
発信してる側のなんか捏造とかさ、
うん、
悪意ある報道とかよりも、
うん、
俺たちが情報を目にした時の受け取り方がそもそも悪い、
うん、
ってのは感じたかな、
うんうんうん、
一旦はね。
そうだよね、
どっちも悪いんだろうけど、悪いの比率が受け手の方が悪いよねって思っちゃうから、
うん、そうね、うんうんうん、まあ自己中だからね
俺以外に原因があると思いたいもんね。
うん、ほんとね、自分のことばっか考えてる。いやでもそう、当たり前なんだよな。結構構造変えられないしね、こんな。
そうだね、
うん、無理だよ。若い子に気をつけろっつったってね、気をつけないしね。
うん、
もうだからこれは正直もう、まあ、みんなね、自分で頑張ってくださいって話だけど、
結局ね、
本当構造の話なんだよな構造論だよね。
はいはいはい、
紐解きましたっていう、
うん、
う
ん、心理学ですから、
そう
個人の心のねお話なんだけどね、
うん、
あの取り上げてるのは。
そうだね。
でその心を作り出すのは社会構造だったりとか組織構造だったりするよねっていうのは、うん、当然別口であるよ。
本当社会であり日本のその構造でもあり、
うん、
感じさせてくれるよね。
日本とかさ、でも特によく言うけど弱者救済がすごい取り上げられるじゃない、
うんうんうん、
今回の例で言うと弱者っていうのはやっぱり被災し、本当に被災にあった人、
うんうん、
でその人たちの心を安らかに保つんだったらこうだよねっていう形になってる気がする、構造的に、
うんうんうんうん、
落着感含め、うんうん、
本当にそうね、落着だ。これがさ、ね、いろんな補助金とかうんうんあるけど、うん、もう一回それが全部なくなった瞬間で本当の落着になるのかね。
なるんじゃない、もう全部の問題解決し、うん、今の阪神淡路大震災みたいになるんじゃない、
うん、そうだよね。そろそろ起こりそうですね大丈夫ですか。
で阪神、そう、まあ、東日本があったせいってのはあるけど、今阪神の時の辛さを語ろうみたいな人ってあんまり見ないしね。
まあ一個前をね語るよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
だからなんかそろそろ起こるんじゃないですか。
みんな、おかしくないよね。
そろそろ気をつけてた方がいいですよ。だいたい30年に1回ぐらい
起きてるのか。そう、2、30年に1回ぐらいじゃない。
まあ僕らがだから結構周りも言うけど1回起きるよね。だから
2回ぐらい起きる。そうだよね、
生きてる間に、
うん
うん、だから長寿だったら2回目起きそうだし、
うんうん、
まあ、少なくともここ僕らが生きてる20年ぐらいで絶対1回起きるだ
ろう、ね、うん、で東日本2011年で、
うん、
2030年に1回起きたら、
うん、
俺たち30半ばから40ぐらい、
うん、
で60なんでまだ働いてるじゃん、
うん、
で60ぐらいもう1回あるから2回はかくるんじゃない。
はいはいはい、だからどこで起きるかですよ
起きると思ってやっぱり備えとく、
うん、
当事者意識持っとくっていうのは準備しとかないとだよね。
うんうんうんうん、怖いなって思いましょう
そう思っとかないと思っとかないといろんなことがまた起きるし、まあ起きた後にね、
うん、
もう一回忘れないとか、
うん、
あの何、自粛警察みたいなやつを出さない、
はい、
起こさない、
うん、
自分がならない、
うん、
みたいなのは備えておく必要があるよね。
自粛警察止める警察やる
構造変わってないやってることの
デマ止める警察。
デマ止める警察はこと起きる前じゃないとやめること一緒だから。
それ止める警察も
一緒ループする、
うん、警察組織がいっ
ぱい、ウロボロスみたいな。
これ次は何やるんですか。
次はね、その応用心理学のどれか、何かしらやろうかなと思ってるわ。その災害心理学以外の
他何があるんだっけ。
いっぱいあるよ。
あ、そう。この辺だけで災害だけでめっちゃ長かったからね。まだまだいけるってことですか。
その前がその宗教心理学とかさ、
はいはい、
あの犯罪心理学とか、
うん、
やったけど、それこそ何、あの臨床心理学とかもあるし。
ああ、いいじゃないですか。
スポーツ心理学とかもあるし。
脳とかやってほしいですね。
脳一回やったよ。
やったか。
あのすげえ難しいの話が。
あ、いい。
話がすげえ難しいの。
環境心理学とかもやったか。
やったね。
うん、スポーツ心理学
もあるですか。そうそうそう。いっぱいある。
いいな。いいな。なるほど。応用の方が楽しい説あるな。
ああ、基礎も。ね、
うん、
知ってるでしょみんなみたいな。
マズロ
ー一生、マズロー、マズロー一生出てくる、うん、
マズローですか、
うん、どうせマズローは出てくるから。
なのでね、これをずっと聞いてたらやっぱりもうマズローは痛いほど
痛いほど
出てくる。
一生マズロー出てくるから、
はい、もう僕もさすがに覚えてき
ます。ご参加欲求、
はい、
一生覚えてください、うん、
っていうことですね。じゃあ次は新しいの期待してます、はい、締めていきましょう。世界心理学談笑と SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199にあったマーク gmail.com で、 Twitter の DM でもお待ちしております。それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。